おはようございます。今日は9月の12日です。今日のテーマはキリストのように歩むことというテーマです。引き続きましてヨハネの手紙第1からお話しいたします。では一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日もこのようにして主を礼拝できますことを感謝いたします。どうぞこのひととき御言葉を通して私たちに語りかけてくださいますように、どうか御言葉による神様からの豊かな霊の糧をいただけますように、また私たちが主に従って歩むことができますようにお祈りいたします。これからのひととき全てを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。さて、今日はヨハネの手紙第1の2章の3節から6節までをまずお読みしたいと思います。ヨハネの手紙第1、2章3節から6節です。ではお読みいたします。もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。しかし誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。神のうちにとどまっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。先週、先々週とヨハネの手紙第一を見てきました。そして、そこにあるのはですね、偽りの教え、当時グノーシス主義と言ってましたけれども、偽りの教えが、教会に入ってきたことにより、ヨハネはその教えに対抗するために、誠の真理を教えるためにこの手紙を書きました。で、偽りの教えというものは、知的向上を重要視しました。偽りの教えというものは、知的に向上し、それだけが大切だと言っていたんですね。それに対してヨハネは、そうではなく、道徳的に行動すること、それを重要視しました。聖書を知っているというだけではダメなんです。私たちも聖書を知っている、聖書を学ぶ、何のために学ぶのか、その教えに生きるということが大切です。そして本当に私たちが聖書の教えを知っているならば、まず神様との個人的な交わりを持っているはずであります。そしてそれは3節にありますように、神の命令を守っているということによって表されるものであります。神の命令を知るだけじゃなくて、神の命令を守る、やはりその道徳的な行いですね、それが大切なのです。神様の言われたように歩む生き方、それが大切です。神様を本当に知っているならば、その知識によって 日々の生活に必ず影響を受けるはずだからです。道徳的な結果を伴わない信仰は無意味であります。いくら神様を知っていると言っても行動が伴わないならば、それは偽りであると言えます。6節に、神のうちにとどまっているという人は自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりませんと言っています。知識はただそれを知るだけで満足をしてしまいます。でも本当に神様を信じている者は教えられた通りに自分も歩んでいこうとする、その心が大切なのであります。それが伴わないならばそれは偽りだということが言えます。ではイエス様はどのように歩まれたかということが大切です。イエス様はじゃあ一体どのように歩まれたんでしょうか。それは謙遜と自己犠牲と愛の歩みでした。フィリピ書にそれが書いてあります。フィリピ書の2章の有名なところですけれども、2章の6節から。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。このような歩みですね。謙遜と自己犠牲と愛の歩みだったわけです。そういうものを持った、そういうものを持ってですね、イエス様もが歩まれたように歩もうとするならば、このピリピ書の2章の1節から、今度は1節からちょっと読みますけれども、ですから、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。これがイエス様が歩まれたように歩むことであります。謙遜と自己犠牲と愛の歩みをされたイエス様に従っていこうとするならば、利己的な思い虚栄からするのではなく、へり下ること、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。これがイエス様の歩み、それを習う者の歩み方であります。ヘブル書の12章の2節にですね、ヘブル書の12章の2節です。そこに次のように書いてあります。ヘブル書12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちはイエス様から目を離すと何があるか、傲慢さ、この偽りの教えを教えている人たちのような、ただ知的なものばかりを追い求めてしまうわけです。そこに神様の愛はありません。そしてイエス様が そのイエス様が私たちに与えられた命令ですけれども、またヨハネの手紙第一の2章の7節を見ていただきますと、7節ですね。愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい命令ではなく、あなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉です。新しい命令ではなく、あなた方が初めから持っていた古い命令、古くて新しい命令なんですね。それは何かっていうと、互いに愛し合いなさいということです。同じヨハネが書いた福音書を見てみますと、ヨハネの福音書の13章、ヨハネの福音書の13章の34節、ヨハネの福音書13章34節、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。同じヨハネの福音書の15章12節、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。同じヨハネの福音書15章の17節、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。ヨハネは福音書においても、この古くて新しい命令、もう最初から聞いていた命令、それは互いに愛し合いなさいということであります。互いに愛し合うということ、これがですね、イエス様と共に歩む者たち、イエス様が歩まれたように歩む生き方、それは互いに愛し合うことということです。そして一つの例として、カインを見ていきたいと思います。創世記の4章、創世記の4章に出てきますカインですね。アベルとカインのお兄さんであるカインを見てみたいと思います。創世記4章1節から、ちょっと長いですけれども16節までお読みいたします。創世記4章1節から16節まで、人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを見、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の遺言の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを納めなければならない。カインは弟アベルを誘い出した。二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかって殺した。主はカインに言われた。あなたの弟アベルはどこにいるのか、 カインは言った。私は知りません。私は弟の番人なのでしょうか。死は言われた。一体あなたは何ということをしたのか。声がする。あなたの弟の血がその大地から私に向かって叫んでいる。今やあなたは呪われている。そして口を開けてあなたの手から弟の血を受けた大地からあなたが追い出される。あなたが耕しても大地はもはやあなたのために作物を生じさせない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となる。カインは主に言った。私の咎は大きすぎて追い切れません。あなたが今日私を大地の表から追い出されたので、私はあなたの御顔を避けて隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人となります。私を見つけた人は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に言われた。それいえ私は言う。誰であれ、カインを殺す者は七倍の復讐を受ける。主は彼を見つけた人が誰も彼を撃ち殺すことのないように、カインに一つの印をつけられた。カインは主の前から出て行って、エデンの東、ノデの地に住んだ。ここにですね、カインのことが出ています。これは第一ヨハネの、今学んでおります、ヨハネの手紙第一のですね、三章の十二節に、このカインのことが出てるんですね。ヨハネの手紙第一の三章の十二節にはですね、カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので、自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。と書いてあります。カインとアベルの物語を読むときに、このヨハネの手紙第一の三章の十二節に、カインのことが書いてあるんですね。カインは悪いものから出たものと言ってます。なぜ弟を殺したか、自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったから、とヨハネの手紙には書いてあるんですね。この二人はそれぞれに神様に捧げ物をします。でもその捧げ物をするときにですね、主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかし、カインとその捧げ物には目を留められなかったとあります。ここでですね、私たちは普通、この人が何を捧げたかということを見ますが、主が見られるのはまず何を捧げたかではなくて、その人を見ます。さっきのヨハネの手紙によりますと、弟のアベルは正しい、でもカインは正しくないと書いてありました。つまり捧げる二人の気持ちを見たときに、カインは本当に主を愛し、主に感謝して、この作物は本当に主が与えてくださったのだというですね、感謝の心を持って捧げていないということがわかります。ですから神様は何を捧げてきたかではなくて、カインそのものを見たんですね。カインの気持ち、心を見て、そして捧げ物を見ていきます。ですからカインの捧げ物は受け入れられなかったんです。カイン自身がその心が悪かったからです。でも弟のアベルはですね、神様に感謝して、神様に私に与えられた大きな恵みのそれを主にお返ししますという思いで、アベルは創世記の4章の4節には、アベルもまた自分の羊のウイゴの中から肥えたものを持ってきた、最高のものを神様に捧げていくわけです。しかしカインは最高のものとは書いてないんですね。力得た初穂とか、そういう言葉はありません。ただ捧げた。どういうものを捧げたかは書いてません。もしかしたら食べられないものとか、そういうものを捧げたのかもしれません。マラキ書によりますと、神様に捧げるためにですね、 ユダヤ人が行くんですけれども、彼らはですね、捧げる動物が、もう足が折れてるとかですね、もう使い物にならないとかですね、そういうものを捧げたと書いてあるんです。だから何を、その人の気持ちそのもので捧げ物も変わってくるわけです。で、カインの捧げ物は受け入れられませんでした。で、その時にですね、五節ですね、創世記4章5節、カインのにですね、神様が目を止められなかったんです。それでカインは激しく怒り顔を伏せたとあります。自分が悪かったことを忘れて怒るんです。激しく怒り顔を伏せた。もうあまりの怒りで顔をですね、血に伏せるしかなかったんです。神様もアベルももう見ることができなくて、もう顔を伏せて怒りに、激しく怒りと書いてありますから、自分はなぜ受け入れられないんだって言ってですね、自分の心が悪かった、自分自身が悪かったの、それを全く悔い改めるとか、神様の前にすいませんでしたとか、そういう気持ちはないんですね。それでカインは激しく怒り顔を伏せます。そしてその怒りがですね、どこに行ったかというと、アベルに行くんです。でもこのカインに対して神様は言われます。七節に、もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを納めなければならない。あなたが正しいことを、良いことをしているのであれば受け入れられるはずだと言ってるんですね。この下のですね、欄外の別訳には顔を上げられると書いてあります。もしあなたが良いことをしているのならば顔を上げられる。顔を上げることができるんです。良いことをしているならば神様に顔を上げることができるんです。しかし彼は良いことをしていない、悪いことしかしてなかったので怒って顔を伏せるんですね。顔を伏せる、顔を地面に向けていきます。神様ではないんですね。良いことをしている者は顔を常に神様に向けます。しかし良いことをしていない人、私たちも先ほどの戒めで言うならば、兄弟を本当に愛していないのであれば、私たちの顔は伏せてしまう。でも本当に何があろうと神様に感謝しているものは顔を上げられる。神様の前に罪を犯す者は顔を伏せるですね。先週のダビデの話がありましたが、ダビデも罪を犯した時顔を上げられなかったんだと思います。その罪を隠して隠して顔を伏せていたんではないでしょうか。許されて初めて顔を上げたんですね。ここでもカインは顔を伏せたままなんです。上げられなかったんです。そのカインに神様は、なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのかという言葉を6節で言われるんですね。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているのなら顔を上げられるんですね。なぜあなたは怒っているのか、顔を伏せているのかと聞かれます。私たちも怒った時に、何か兄弟姉妹を愛するのではなくて、怒った時になぜ怒っているのか、それを考えないといけないんだと思います。なぜ怒るのか、なぜ私は怒っているのか、なぜ兄弟姉妹を受け入れられないのか、私に問題があるのではないか、なぜ私は怒っているんだろう、そして怒ってなぜ顔を伏せているんだろう、私の行いが悪いのではないかということをですね、やっぱり考えることが大切なんだと思います。 もし私たちの心に怒りがあり顔を伏せているならば、なぜということを考えていくことが大切ではないでしょうか。そして神様はですね、良いことをしているのなら受け入れられる、顔を上げられるでしょう。神様の前に顔を上げることができるでしょう。でももし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを治めなければならない。罪は私たちを恋したうんですね。罪は私たちにですね、正しいことを行っていない怒っているもの、顔を伏せているものに、罪は戸口で恋したう、あの人は神様に逆らっている、あの人は神様に逆らって兄弟に怒っている、神様に反抗して顔を伏せている、顔を上げようともしない素晴らしい人だと言って、罪はその人を襲うんですね。その人を恋したのです。あの人に私が本当に会って、もっともっと罪を犯させてやろうということなんでしょうね。聖書のエペソ書の4章26節には、怒っても罪を犯してはなりません、憤ったままで日が暮れるようであってはいけませんとあります。怒ってもいいんです。ただ罪を犯してはならないんです。怒っている人が罪を犯しやすいのは、まさに罪が戸口で待ち伏せているからです。罪が怒っている人に、罪を犯せ罪を犯せと言ってるんですね。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。憤ったままその日が終わってはいけないんです。じゃあ何をするべきでしょうか。兄弟、私はあなたに罪を犯していました、本当にすいませんでした、という悔い改めです。ここでも創世記の4章の7節の最後には、あなたはそれを納めなければならないと書いてあります。怒った時に罪を私たちを恋したり、私たちに罪を犯させようとします。でもそれは納めることのできるものなんです。納めることができるんです。だから神様は、あなたはそれを納めなければならないと言ってます。納めるということは、神様の前に悔い改めていくことです。仲直りをしていくことです。私は悪かった、私もこういうことで悪かったということを言うべきであります。罪を納める、私たちは怒った時にどういう態度を取るか、これが大切です。怒ったとしてもどういう態度を取り、その怒りをどう納めるかということが大切なんです。どっかに行ってですね、この何かに渡って、何かを壊しながら、あいつはとか言いながら、それは納めるということではありません。兄弟と仲直りしていくこと、これが納めるということであります。この神様のですね、忠告をカインは無視します。そして8節で、カインは弟アベルを誘い出した。二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかって殺したんです。神様が戸口で罪が待ち伏せている、罪はあなたを恋したが、あなたはそれを納めなければならないと言った時、その忠告にカインは耳を貸さなければいけなかったんです。私たちも怒る時に、兄弟姉妹に対して怒りとか何かこう裁いてしまったりするときに、神様の忠告に耳を傾けなければいけないんです。神様の忠告に心を閉ざしてはならないんです。先ほどの互いに愛し合いなさいという言葉を思い出さなければいけないんです。その時に私はそれをしていない、私はなんと罪深いんだということで、神様の前に悔い改めていかなければいけないんです。そうでないと罪はどんどんどんどん大きくなってきます。ここで止められたのに、止められなくなって、ついには弟アベルを殺すまでになってしまいます。私たちは本当に自分の罪が示された時に、どこかでそれを止めなければいけないんです。そしてそうやって殺したカインのことを、聖書は先ほどのヨハネの手紙にはですね、カインは悪いものであったということが書いてあります。 彼は悪いものから出たもので、自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。行いが悪かったのは、神様の忠告、御言葉に耳を傾けようとしないからです。そして、神様は、このカインに向かってですね、あなたの弟アベルはどこにいるのかと聞きます。それに対してカインは、私は知りません。私は弟の番人なのでしょうかと言います。あなたの弟アベルはどこにいるのかと聞かれたときに、私は知りません。私は弟の番人なのでしょうかと言って、神様に真っ向から反対しているんですね。そして嘘をついているんです。私は知りません。一番知っているのはカインです。カインの罪というのは、神様に対して真っ向から反対し、嘘をついているんです。怒っても、それを収めていかなければ、罪は私たちの中でどんどんどんどん増加していきます。ヤコブ書には次の言葉があります。人が誘惑に遭うのは、それぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。という言葉があります。ヤコブの一章14節と15節です。人が誘惑に遭うのは、それぞれ自分の欲に惹かれて誘われるからなんですね。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。罪はどんどんどんどん加速するんです。ダビデが、バテシバと姦淫を犯した後、なんとか嘘をごまかそうとして、ついには、バテシバの夫ウリアを殺したように、罪というものは、どんどん加速していくものであります。そして、このカインの言葉ですね。私は知りません。私は弟の番人なのでしょうかと言うんです。なぜ私が弟のことをいちいち考えていないといけないんだ。番人でもあるまいし、という言葉です。弟が何、どこにいて何をしているか、そんなことをどうして私が知らないといけないんだ。なんで弟のことを私はいちいち知ってないといけないんだ。私は弟の番人なのでしょうかという言葉です。でも神様の思いは違います。互いに愛し合うことです。互いに愛し合うってどういうことでしょうか。互いのことを案じ合うことです。あの人は今どうしているだろうかということを案じ合うことであります。私には今二人の姉がいますが、義理の姉入れたら三人ですけれども、二人の実の姉がいます。そして、千葉と九州にいるんですけれども、富山が大雪になって大変だと思ったら必ず電話をしてきてくれます。この前も大雨が降った。大丈夫かということで電話をしてきてくれました。なぜ電話してくれるのでしょうか。弟だからです。心配しているからです。どうしてる？大丈夫？元気にしてる？そういうことをいつも心配してくれます。でもこれが本当の兄弟愛です。まして、教会の兄弟姉妹の間には、それ以上のものがあるはずなんですね。誰かが教会を休めば、あの人は今どうしてるんだろうかと案じるはずであります。病気になったら大丈夫かなと案じるはずであります。どうも信仰が弱ってるんではないかと思うならば、案じるはずであります。そして祈るはずです。これが兄弟愛です。これが神様が言われた互いに愛し合いなさいということであります。互いに愛し合うことの反対は無視であります。マザー・テレサは愛の反対は無関心だと言いました。私は知りません。私は弟の番人なのでしょうか。あの兄弟はどうしてるだろう。あの姉妹はどうしてるだろう。私は知りません。私はあの人の番人ですか。なぜあの人のことを私は気にしないといけないんですか。 なぜあの人のことを私は心配しないといけないんですか。私は私でやってるだけです。これは愛のない人、イエス様が歩んだように歩んでない人の姿であります。私たちは兄弟姉妹が弱っている時に私も弱るはずなんですね。パウロはコリントの手紙の中で教会というのは一つの体のようなものだと言いました。私も以前この指先をですね、右手の中指の先をですね、電気管がぐーっと回っているところにバーンと落としたことがあります。そしたらもうここはですね、削れてしまうんです、なんですね。で、この体の部分からするとほんのちょっとのところです。でもほんのちょっとの痛みが体全体で痛むんですよ。これが教会の本当の姿であります。一人の人が弱った時に、体全体が弱るはずなんです。その人の悩みは、教会全体が一緒に悩み、一緒に祈ることであります。私は知りません、私は万人なんですか、あの人の万人ですかということほど愛のない言葉、非常に冷たい言葉、教会の中を分裂させる、その言葉はあります。その言葉です。調布の教会に行った時にですね、こういうことがありました。私が調布の教会に行った時にですね、もう教会の人数がだんだんだんだんとこう多くなってきたんですね。するとですね、一つの問題が起きました。それはですね、いつも交わっている青年会ならですね、青年会にいたとしたら、青年会の人たちはわかるんですよ。ところが、婦人の人たちって、こう救われた人とか一体どんな人がいるんだろう、ということがわからないんですね。身近な人はわかるんですけども、あまり交わりのない人のことはわからないんですね。で、それがちょっと問題になったんですよ。同じ教会の中にいるのに、身近な人はわかるけれども、あまり交わりのない人、どういう人がいるのか、どういう人なのかっていうのを知らない。じゃあどうしようかということで、実は教会の名簿を作りました。で、一人一人のプロフィールと写真を載せたんですね。この人はこういう人です。いつ救われて、いつバプテスマを受けてとかですね。名前とか、そういうことを書いた名簿を作ったんですね。そしてそれは、ただ一人一人のことを知るというだけじゃなくて、今こういう人がですね、こういう問題で、問題があるので祈ってくださいと言った時に、それを開けて、あ、この人が今その人なんだなということで、その人のために祈ろうということです。教会っていうのは、互いが支え合うところであります。孤立するところではないんですね。互いに愛し合うところ、それが教会であります。自分さえ良ければいい、自分さえこの偽りの教師のように、私たちのように知的なものさえあったらいいんだよということではないんです。コリントの教会で知識を求めた結果何が起こったか、分裂が起こりました。知識を求めた結果は分裂なんです。そこには愛はないんです。教会というのは聖書を学ぶだけのところではありません。聖書を学ぶ塾ではありません。信仰を持った時に、聖書を知った時に、それをどう互いに生かし合うかというところであります。助け合う、祈り合うところであります。私たちはいつも教会の一人一人のことを覚え祈っているでしょうか。互いに愛し合うということはそういうことではないでしょうか。間違っても、あの人のことなんか私は知りません、私はあの人のことをなんでそんなに気にしないといけないんですか、という言葉ほど冷たいものはないんですね。イエス様が何回も何回も言われました。互いに愛し合うこと、それが私たちにとって大切なことです。ヨハネの手紙第1の2章に戻って終わりたいと思います。2章の6節。神のうちに留まっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。愛する者たち、私があなた方に書いているのは、新しい命令ではなく、あなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉です。 それは互いに愛し合いなさいという言葉でありました。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、イエス様は私たちに新しい命令を与えてくださいました。それは古くからある命令でもありました。互いに愛し合うことです。カインは怒りのあまり弟を殺します。そして神様から弟アベルはどこにいるのかと言われた時に、私は知りません、私は弟の番人でしょうかと言いました。神様に対して真っ向から反対し、神様に反対する者の言葉です。イエス様は私たちに互いに愛し合うこと、またこの教会に集められたのは、この教会にいる一人一人の兄弟姉妹をいつも思い、いつも祈り、いつも愛し合うためであります。どうかそのことを忘れずに、一人一人を大切に祈りの中に覚え、心配し、また挨拶をしていくものでありますようにお祈りいたします。この時を感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。